沢先生。
Produced by Annie Global Education。
ここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が
学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
はい、ではここからはちょっとお勉強の話なんかもね聞いていこうかなと思いますが、
まあでももうね受験シーズンですからね。なんかもうシーズン真っ只中ですからね。
もう受験生の子たちにしてみたらクリスマスも年末年始ももうそんなより勉強って感じですよね。
まあ気持ちはやっぱそうでしょうね。ただまあ僕らまあ最初始めた時に比べて、まあいろんな情報とか、まあ動きやなんかもみんな何て言うんですかね、私たちのまあ僕が塾始めた最初の頃も、電話とかも普通に自宅の電話しかないから、し連絡手段もないので、まあ結構時間に余裕見て動かなきゃいけないじゃないですか。だから今の子たちは、何時にどこ集合でどうしてこうして帰ってどうのこうので向かい何時に来てみたら全部終わっちゃうから、初詣とかも行きやすいと思いますよ。逆に僕らの時はだって電話して何時頃集合なとか言って、誰か来てないっつって家電話しても出たよって言ってどこ行ってんだみたいなそっから始まって、こんな遅くに電話していいのかなとか誰も出ないなとか、そんなことやりながらどうしよう待ってるみたいな、ね、
そんなことで、
で大体3時ぐらいにじゃあ迎えねとか言って決めたとしてもね、親御さんが渋滞で来れないとか何の情報もないままに待たされてるわけだから、でまたすれ違ったりしてね、
ありますね、
ってやったらもう半日仕事じゃないですかで今はだってねパパお迎え来てみたいな、今もう近くで混んでるからこっちまで歩いてきてねとか言えばもうそれで拾えちゃったりするでしょ、向かい
できるできちゃう
でしょ、もうそうすると多分受験生も初詣も行く余裕もあるかなって思います。
そうか、ちょっとちゃんと自分で時間作ってい
けるのか、で友達ともねどうするみたいな、おめでとうみたいなメッセンジャーでしょ、
そうでき
たとか、まあ SNS でやればいいんで、電話かけなきゃいけないわけじゃないんで、僕ら逐次電話ですからね。
そうか、
起きてたみたいなそれもねそういう時代ですから、まあいろいろやることはできるんじゃないかなと思いますが、まあでもね気分はやっぱり受験なん で、もうドキドキしてる子はねドキドキしちゃって寝られないって言ってますよ。
もうね絶対そうだと思いますよ
今から、
早い段階から、
まあいいよって言ってるんですよ。今から寝れなきゃさすがに1週間まで眠たくなると思う。
なるほどそっか
ね、さすがに今からずっと寝れないなんてことないからちょうどいい勉強しとけって言って
眠れないならちょっと勉強しよう。
そうそう、
一問でも
今から眠れなくてね本番までずっと起きてること絶対ないので、
それは多分ない
から、ある程度まで来たら絶対爆睡できますから、
なんかもう眠くなっちゃいますね。
そうそう、だからねそれぐらい気持ち持っていいよっつって楽にしてっつって、で考えるならもう考えちゃうどうしようって考えればいいじゃんっつってまだ試験までねしばらくありますから、
もうちょっとまだあるね、
もっと考えろっつってよく言うんです
逆に
もっと考えなさい、もう今もうよっぽど悩めばいいじゃん、今ならまだ時間あるから、1時間2時間悩んだところでいいかなって言ってね。そうそう悩んどけばね直前も吹っ切れるでしょっつって
もう今のうちにいろいろやっとこう、
まあ終わってから悩むしかないですからね、だって
そうですね、
いやそれぐらい吹っ切って、もうここまで来たら行くしかないなって言って、
もう本当ラストスパートもラストスパートですね、
話してますし、まあまあ、大学受験の子はねまだ一回中学校で経験したりしてますけどね、
そうですね、
中学高校受験の子たちはね初めてなんで、まだまだタイプによって変わってきますね。
私も高校受験の時はそう全然知らないことなので、そう受験っていうものが結構そう戸惑った記憶はありますね。大丈夫なのかなとか不安になった
なんかこう分かってはいるんだけどちょっとお祭り気分もあるんですよね。
分かります、それもあります、
中学生ってありますよね、
学校行くとそんな感じでした、
なんか受験っていう イベントみたいな感じで、まだ落ちるとか受かるとかっていうのも、まあ、そこまでこうね自分のことに置き換えれないじゃないですか。
そうですね、
なので今思えばそんなに、なんていうのかな、そこまでかなと思うんですけど、
なんか知らないがゆえにいろいろいいなんか楽しいわーって方にも考えちゃうし、ズーンって方も考えちゃうし、 忙しかったですね、なんか。
まあ、僕らはもうあの、まあ、香織さんとも僕も比較にならないですが、もうだって受験って言ってもね、何年前でしょうか、35年も前だ
よ、ね、私そうや、10で15年前とか。
いや、まだまだういういしい、
ういういしいですか、だ
受験が違いますからね。
違いますか。
まあ、愛知県ね、あの入試中学校、高校受験3教科だったんですよ。
え、3教科、
はい、
3教科、
英国数、はい、その時代なので、まあ、聞いてる方で、あ、そうだったって方いると思うんですけど、5教科になってもうかなり経つんですけど、はい、私たちの時は3教科受験だった。
3教科だったんですね、
はい、なのでちょっと今と違って理科社会がなかったんです。
うーん、なんかちょっといいなとか。
まあいいですけどね。ただ 塾で先生として教える時は、あの受験やってないので、まあまあ、あの、なんていうんですかね、問題解き慣れてないのはありましたね。受験教科じゃないので。
そうか、そうですよね、うん、
確かに今思い返せば。ただ、まあ、あの、まあ、その後すぐに5教科になったんですけどね、はい、そうだったんですよ。
へー、知らなかった。
知らなかった。
ずっと5教科だとばかり思ってます。
いや、なんかね、あの高校受験バスで行きましたね、みんなで。
みんなで、
はい、へー、みんなで一緒にバスに乗って行きました。
みんなで
私立の受験も。
あ、そう、
公立は違ったですけど。
へー、
はい、
バスっていうのは学校からの、
学校からバスで行ってくると思いますよ、確か。
そうですね、
はい、なんかすごい覚えてますね。
そう、受験場所に行くのもドキドキしたから行きましたね。私も電車でもう一人で行ったので、う
ん、まあでもね、あの時思いました、分からない、あの時思ったとか後で思いましたけど、うんうん、あの塾をねやり始めてやっぱ分からないですよね。
分かんない。
あ、一生懸命中学生の子たちに大事だぞとか人生決めるぞとか言うじゃないですか、うんうん、でもね、あの時の自分考えてもそんなにね、後で言われて分かるけど、あの時は本当にそんなね、すごい分かんないですからね、高校行くって言っても、うん、まあ、大体こう受験校決められてここ行けよって言われて、はい、うん、今ほど情報ないから何にも知らないじゃないですか。
分かんないことも多いですよね。
でそこに行くっていうのにそんなモチベーション上がりませんよね。
分かんないとこ行くって言われてもな。
そうそう、アイマスクしてどっか連れて帰る人ですからね。
どこかなみたいな。
そうそうそう、だから、まあ、その時はね、まあまあまあ頑張りましたけど、うんうん、まあ、あんま頑張ってないかな。でもまあ、分かんなかったんで、まあ、中学生の子たちも当然分かんないなということで、うん、まあ、そういう話もするんですけどね、
うんうんうん、
でも今はだいぶ情報もね、
そう、すぐ調べたら出てきちゃいます
ね。だって検索したら地図は出てくるわ、写真は出てくるわ、ホームページ見ればね、
何でも分かっちゃう。
校歌から校長先生の顔まで見れてね、え、進学実績も全部見えて、
そう、行かなくてもそこでも分かっちゃう。
分かっちゃうから、まああれだったらテンション上がってる可能性もありますね。可能性もっていうか、
あ、こういう制服なんだなとか。
そうそうそう、やっぱ制服で決めたりとかもありますもんね、
うん、ありますね。
だからまあ今の方がやっぱ情報がある分ね、うん、その分少しいろんな逆の意味で、まあ、よりその雰囲気だけじゃなくていろいろ分かって受験しててほしいなっていうのは、
う
ん、
そうですね、
ありますけどね。
自分の中でもイメージちゃんと持って受験に臨めるかな。確かにいろいろ調べられるから分かるし、うん、
まあだからやっぱりまあ、ただもうこの時期に来たらあまりその調べることとか、うん、いろんなことやるのと受験勉強とね置き間違えちゃうん で、
そう
でね、大学のこととか高校のこと調べてるとね、受験勉強してる気になっちゃうんですよ、
う
ん、
な
っちゃうんで、うん、まあそれは本当に親御さんに任せていただいて
頑張って勉強を一問でも解く。
そうそうそう、やっぱどうしてもね気になっちゃうんですよね。
なります。
で、まあまあ高校受験はね地元が多いんですけど、大学受験だとやっぱ地方から行くと、うん、やっぱり宿取ったりとかね。
そうですね、
アパート抑えなきゃとかね、あるじゃないですか。
ありますね。
そういうのやってるとどうしてもね子供さんの方も入ってきちゃうと、
うんうん、
まあ、それどこじゃないって分かっててもやっぱりちょっと相談しちゃったりなんかしていくとね、勉強してる気満々になっちゃう。気をつけていただきながら、
そうですね、きちんと問題を解くことが。
いやでもね、僕も大学何個か受けた時も、はい、大学受けた時もあるんですけど、
うんうん、
まあ、地方試験ある大学もあるんでね、
うんうん、
だから行ってないとこもあるんですよね、実際受けにも。そうそう、そう、地方試験で行ってですよね。だ、僕の実際僕山梨の大学なんですけど、はい、鶴文化大学ってとこなんですが、はい、合格するまで行ってないですからね、地方試験あった。
そう、 でそこはどうしていきたいなと思
って。僕は英語専門なので、うん、外国学部と英文科とか英語科、まあ英文科ないんですけど英語科か、うんうん、まあ普通の文学部で言うと英文、教育学部で言うと英語の教科、うん、しか、あの、まあ、要は英語の勉強できるところって限られてたので、うんうん、そうするともう自然的に狭まってきちゃうんですよ、うんうんうん、で外国大学とかいろいろ受けなきゃ受けるってことになって、はい、まあ、たまたまそこで受かっていったんですけど。
実際受かって初めて学校行った時どうでしたか？
いやもうでもそこそれしかないからね。
そっか、
もうそんなもんですよね。
あ、ここかみたいな、
はい、だけど その時もう今の子たちは見れますからね。
見れちゃう、
はい、僕らの時は本当にだから行かないと分かんないから。
それはちょっとわからない。
行かないとって本当に行っても調べるじゃないですか今近くでも、はい、うん、調べることすらできないからね、だってホームページもないわけでしょ。
ないですもんね。
そうそう、情報は行くしかゲットできない。
しかもめちゃめちゃ遠いところだったら行くことさえでき
ない。まあ山梨ですからね、こっから車で行っても4時間とか、うん、
だいぶかかります
ね、はい、なのでいい思い出ですね。
なんだ
今考えるとね。
そうです。
だからまあ、そういう面で言うといろいろ情報過多になりやすい時代でもあるので、
うん、
やっぱり情報は、ね、正確にゲットしていただいて、
そうですね、
っていただくといいなと思います。でもね、まあ、あの受験生もね頑張っていただければいいなと思ってる中でも、
はい、
やっぱりちょっとねこの年末年始来年度に向けてお問い合わせが多いんですよ。
お
やっぱり塾とか英語スクールもなんかね本当皆さんも今自分ら皆さんのタイミングでお問い合わせいただいてて、
はい、
そうですね、あの受験生が入ってくるってことはまああんまりないんですけど、うん、まあ例えば高1高2の子が中澤塾来るとか、
うん、
まあ、中学生が来るとか、
うん、
あと英語 もちょうどこれぐらいの時期から始めようかとか、ね、なんか不思議なタイミングだと思うんですが。
そうか、今か、
うん、今なんですよね、
うん、新年になって一応
かだからあの年明けのその、ね、中澤塾とか英語スクラリーとか、
うんうん、
まあ速読もあったかな、うん、なんかその問い合わせ見ると、はい、結構多いんですよ、1月が。
皆さん1月の初めからやる気
が。そうなんですよ。なので普通ね1月始めてあんまりこうね、
うん、
やっぱさっき言った情報がやっぱ増えてきたからじゃないかな。
そっか、
だから皆さん自分のタイミングで調べて自分タイミングで入っていただけるっていうか、うん、だからまああんまりこうね年末年始とか、
うんうん、
2月とか関係なくて、
うん、
3月とかじゃなくて、まあ、皆さんのタイミングかな。
やりたい時に頑張ろうと思った時に。
そうなんです。なのでうちもあの万全の体制で皆さんをお出迎えしてますので。
いいです、ね、
もうあの正月なんて言ってられませんので
、
はい、あのまたおいおいね、あのチラシの予定とかもまたお伝えしますけど、
はい、
またご紹介させていただくと思いますのでよろしくお願いします。
わかりました、
はい、
ではこの後はお知らせを挟んでホットピのコーナーへ参ります。先生引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Excuse me, can you tell me how to get to Toyota Stadium?
Hey, ちょっとなんか言ってる。Toyota とか言ってる。あんた英語得意じゃん。
Excuse me?
Are you okay? そういう問題じゃないって。
もしもし、大丈夫ですか？
使える英語教えます。西三河エリアに5校。英語スクールアニー。電話 0565-24-5554。
ラジオラビートで CM を流してみませんか？地域に寄り添うラジオ局。ラジオラビートがあなたに合った効果的なご提案であなたのお店をあなたの会社を応援します。詳しくは 0565-32-8855 まで。いつ起こるかわからない大災害、あなたのご家庭での対策は大丈夫ですか？緊急時にはラジオのダイヤルを 78.6MHz に。いざという時の災害放送はラジオラビートから 78.6MHz。ハートメディア、ラジオラビート。
ここからはホットピのコーナーです。中澤先生も一緒によろしくお願いします。
はい、お願いします。
先ほどね、先生がふと気づいた、うん、私のお友達カピバラさん、は
い、ふと気づいてしまいましたね
ふとね、今日2匹のカピバラさんと一緒に、ね、そうなんです、お届けしてるんですが、はい、今日はですね、まあ、ネズミ年ということもあってカピバラさん連れてきてるんですけど、うん、ホットピンもちょっとカピバラの話題を持ってきました。カピバラさんといえば、あの暖かい地域に住んでるので、
う
ん、冬よくあの温泉にね浸かるカピバラさんいるんですけど、
ね、
はい、カピバラの長風呂対決っていうのが毎年やってまして、これがですね5日日曜日ですね、うん、こちらでやっていたんですけども、はい、今回もですね、長崎バイオパークと、うん、埼玉県子ども動物自然公園と、はい、那須動物王国と、うん、石川動物園と、うん、あとまあ一番有名かな伊豆シャボテン公園、
あ、はいはい、
こちらの5つの、 あの園にいるカピバラさんたちから、うん、選抜のカピバラさんを1頭選びまして、
はい、
で伊勢の瀬でこうお風呂に入っていただいて、そこからどれだけ長い時間お風呂に浸かっていられるかっていう対決が毎年行われるんですが、一番長く入ってた子どれぐらい入ってたと思いますか？
いや難しいな
人間ではまず無理なんですけど。
1時間ぐらいですか。
1時間ぐらいだとですね、3位の子ぐらいですね。おー、なんと1位の子はですね3時間2分55秒入っていました
で無理です。
無理、もうふやけてふやふやになっちゃうと思うんですけど、1位はどこかと言いますと、
はい、
那須動物王国のカピバラさんが1位で3時間2分55秒頑張って
濃いです、ね、
入ってまして、で2位の子とかなり差がありまして、2位が長崎バイオパークで58分4秒、
うん、
3位が伊豆シャボテン公園で55分27秒で、4位が埼玉子ども動物自然公園の子が結構短くて12分12秒、
うんうんうん、
で5位の子めちゃめちゃ短くて4分32秒という、結構こう順位によってねばらつきがあるんですが、
いや3時間長いですね。
3時間しっかり
てか、それを測ってる方もすごいですね
そうなんですよ、
3時間長い
そう、だ結構その動物園のスタッフの方がもちろん測るんですけど、うんうん、やっぱカピバラファンの方がたくさんいらっしゃって、ツイッターとかでみんながまだ入ってます、まだ入ってますとか言って
見てらっしゃるんですか？
見ていらっしゃる方が、
はあ、
だから3時間2分55秒きっと張り付いてた方もいたと思うんですけど、すごい。という今日はカピバラさんのねお風呂対決というものを紹介しました。
はい、
3時間みんな入っちゃダメですよふやけますからねここからは皆様からのメールをご紹介していきたいと思います。今日のトークテーマは年明けに食べて美味しかったものでございますが、ですね、どこを読もうかな。ラジオネームエヌッチさんです。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
2020年もよろしくお願いします。トークテーマ、自分は伊達巻き。
おお。
です。伊達巻きは食べました。
食べました。
食べましたか。
はい、
美味しかったですか。
そうです、ね。伊達巻きでした。
伊達巻きでした、
はい。
正月限定食材の中で個人的に大好きです。
お、
可能であれば年中食べたいですね。
あ、
伊達巻き。うちは手作り伊達巻き
を。あ、素晴らしいです、ね。
毎年しております。
年中食べれるんですかね。
まあ、
作れば食べれる。
作れば食べれるけど、買って食べようと思うとちょっと難しいかな。
あんまり見かけたことない気がします、ね、
やっぱりこのお正月の時期しかないですよね、
はい、
伊達巻き、なるほど。でこちらは、フェルナンド・アロンソさん、北海道苫小牧市からいただきました、
はい、
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。北海道苫小牧市は年が明けても積雪0センチの状態ですと、先ほどルモイの方からもいただいて、はい、ルモイは2センチぐらい積もってるそうなんですけど、うんうん、あとあの札幌の雪まつりがそろそろあって、はい、雪の搬入が今されてるらしいんですけど、やっぱ雪が少なくて
少ないですよね。
できるのかっていうのもな、そういう状態らしくて、
はい、
この冬ね、北海道でも雪が積もってない地域があるとなんか不思議な感じですけど、
不思議です。
やっぱ暖かいんですかね。
暖かいですよね。
ですよね、やっぱり、はい、 さあトークテーマについて、美味しかった食べ物はおせち料理の伊達巻きです、うん、伊達巻き2票入りましたね。
2票、
すごい。伊達巻き私食べれないんです。伊達巻き、
あ、そうなんですか。
あれ魚のすり身入ってるじゃないですか、はい、私はんぺんが苦手でして。
あ、そうなんですね。
ダメなんです。かわいいな、綺麗な黄色だなって、かわいいな。
食べたことがない。
多分あるんですけど、やっぱりその魚っぽい感じがするので食べれないんです。
あんまり気にしたことなかったですね。
本当ですか。食べれなくて。そう
なんです、そうなんですね。残念ですね。
まあ、
ね、
普通の卵焼きでいいんです私は。だから
なるほど、全然違いますけど。
今年も苫小牧でラビットの放送を聞いてまいりますといただきました、はい、ありがとうございま す,、はい、ういます。でもう一つはかーくんさんです。ありがとうございま す, います。テーマ、年明けに食べて美味しかったもの、うん、あんころ餅とか中華屋さんに行って、うん、エビマヨや鶏の唐揚げ、あとは伊達巻き多い。
伊達巻き多いですね。
好きな人多いですね。あと焼き牡蠣も食べたと。
焼き牡蠣でもバリエーション豊かですね。
いいバリエーション豊か、いろんなとこ行かれたのかな、はい、いいないいな伊達巻き。そっか、みんな好きなんだな。やっぱこの時期しか食べれない頃ですかね。
まあ好きか嫌いかの選択になりやすいですよね。やっぱりこの時期限定だし。
そうですね。でおせちの中だとどれが一番食べたいと思います？
でも一番おせちかどうか分かりません。あのおにしめとかね。
あ、美味しいですね、はい、にしめさん。私は昆布巻きかな、はい、昆布巻き好きですね。うちは今年はあれはたらこかな、たらこが巻いてある昆布巻きさんだったんですけど。
そうなんですね。
美味しかった。
なんかもう毎年決まった方のおせちなんですね、うちも、うん、なのでもう全くバリエーションが変わらないんですよ。
ああそうか。
だからもう何ですか、入ってるものも形も全て
一緒、ね、
一緒。
あ、まあでも安心しますけどね、今年もこんな形だなみたいな。
そうですね、数の子での、あの鰹節があるかないかとか、それぐらいに違いです。
数の子、数の子食べてないな今年。この代わりイクラを食べました。
あ、まあやっぱりね、その家々で あると思うので。
そうです、
作る場合はね、
はいはい、今年うちはいつもおせち手作り母と一緒にしてるんですけど、うん、あのあれはなんだっけ、芋きんとんを毎年作るんですけど、うん、今年もらったさつまいもに繊維がものすごく入ってるお芋さんで、
はい、
そのまま普通にふかして、いつもふかして潰すだけなんですけど、ちょっと繊維がすごすぎたんで、初めてあの干し器を買ってきて、うわーって自分でこしたんですけど、あのすごい筋肉痛になりました。あれは大変ですね。
大変ですね。
手間がかかる、あのお値段がするのも分かるなと思いました。
あ、なるほどね。
でもおかげで、まあ、いい美味しい、あの何の抵抗もない舌触りの素晴らしいのが出来上がりました。
いいじゃないですか、筋トレしてね。
筋トレ
ダイエットにもね
なりますね。
筋肉を増やせばね。
そうですね、しっかり
こうおせち食べても、
おーよしよし、じゃあ大丈夫かな食べても。そしてもう一つ来ましたね、はい、武蔵野ガブリさんからイラストとともにいらっしゃい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
イラストは函館線の昆布駅なんて駅が、私昆布巻き好きと言いました。昆布駅と越後線の牧駅で昆布巻き、すごい。
牧駅
昆布駅なんてあるんですね。昆布たくさん取れるのかな。な
ん字はどうなんですか。
まんま昆布です。
あ、そうなんですか。
まんま昆布の、あの昆布で昆布。
じゃあ絶対取れるんじゃないです
か。取れるのかな。へえ。でしか昆布駅の、うん、あのお隣の次の駅は、ニセコとランコシっていう駅名が書いてありますね、うんうん、
へ
ニセコの方なんだ、昆布駅。へえ。あとはもう一ついただいてるのは、
はい、
じゃあイラストじゃなくて武蔵野ガブリさんからなんですけど、うん、あのずっと31日とか1日とか2日もずっとお仕事だったそうなんですが、はいはいはい、先輩というか同僚というか仲間がトップを1本分けてくれました。1本食べるって友達として認めてもらえたんでしょうか。嬉しかったですと。ドラゴンズのことをちょっとなーとか言うくせに、一緒に名古屋行くかみたいなことも言っていたことがあったな。立場は契約社員だけど、もう少し頑張ってみますと。仕事でも僕は2日と5日に課長から褒められています。すごい。
すごいですね。
新しい職場でもこうちゃんと褒めてもらえる仕事をするのは素晴らしいことですね。かあ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
新年もね、はい、働いてる方がいるからこう社会が回ってるんだなってすごい思います。 こちらは、はい、マイメロのベビーカーのりさんから2通目いただきました。
はい、
今実家の浜松の方に移動中に聞いてくださってたんですけど、うん、はい、さっき上郷のサービスエリアからメッセージをいただきまして、
ありがとうございます。
先ほど無事に浜松の実家に到着しました。今夜の夕食は餃子と鶏肉と味噌汁です。
お
いいな、
浜松だけ
浜松餃子かな、いいな。味噌汁、どんな味噌汁かな、鶏肉はどんな風に料理されるのかな。お腹すきますね。
そう、食べ物の話ばっかりしてますからね。
今日食べ物がトークテーマですからね。先生、
はい、
今日はこの後はジムに行かれるということですが。
そうですね、食事まではだいぶありますね。
あ、ジム今日はどんなことをするんですか。
どうでしょうか、でも泳がないとね。
やっぱり
体がなまりますので。
結構ジム行くと毎回泳がれる。
泳ぐこと多いですね、はい、ただ僕らはまだね全然修行中なので、
お、
会社自体はね、
ああ
やってますから。
そっかそっかそっか。
一番最後の時間10時なので、
10時
全然そのなんていうんですかね、もう終わったら感はまだないです、ね、
まだまだ
今夕方お昼1時ぐらいの感じですね。
うそ
感覚としては
まだ全然ですね。
全然なんです。
まだ全然か。
絶好調な時
期。絶好調な時期なんですね。
そうだからまだそこまでこう頭が。
そうか、まだまだ仕事モードな感じ。
全然ですね。
そうか。
はい、今一番生徒多い時間帯ですよね。
あ、そうか。
今私はここ喋ってますが、
はい、
一番やっぱ学習塾としては多い時間。
確かにそうですね。
英語スクールはだいたいピークがそうですね、6時とか6時半ぐらいだと思うんですけど。でそこがちょうどね中学生がその後来るじゃないですか。今中3は夕方来るんですけど、
はい、
大体まあこれぐらいが一番多いですね。
確かに。
で9時ぐらいまでが一番ピークです。
そうですね、9時ぐらいまでやってた記憶ありますね。で9時までやってなんかちょっと分かんないこと先生に聞いてとかやってると10時ぐらいになってました。そういえば。
そうですね。で、うん、インターンシャスクールとかそういう英語系もやっぱり7時ぐらいがピークなんで、
う
ん
う
ん、
そうか、
7時9時ぐらいで1回来ますかね。
いっぱいみんな一生懸命一番勉強してる時なんですね。
そうなんですよ。時間帯なので頭の中でまだね終わった後とかたどり着いてないです。
そうだったんだ。
まあしょうがないですね。
まあそうですね、
はい、もうずっとなんでね。
そっか、もう私はもう帰って何食べようかなとかそんなこと
し
か考えて
ない。そうですよね。そんな感じですよね。てかまあ食べたい年頃ですからね。
そうなんです、いくらでも食べれるお年頃です。
でもやっぱり休みでこうちょっとね体もリフレッシュしすぎちゃいけないんで。
そうですね、ちょっとどっかでピシッと締めない
と、きちっと締めないとやっぱりいかんかなと思って。
そうです、
はい、
私も今日からなんかヒートトレーニングっていうトレーニングがあって、はい、去年の夏も1回やったんですけど、
はい、
なんかその20分のトレーニングをやると1日中脂肪燃焼効果が続くっていうなんかそういうトレーニングがあって、
夢のような
トレーニングがあって、今日から私がいつも見ている YouTube で見てる先生が今日からなんか年始のプログラムを始めてくださるので、今日帰ったらとりあえずそれは頑張ります。
それは体全体を締めるんですか。
あ、全体締めます。なんかやる日によって今日はここをやりますとか言ってくださるので。
それをやるんですね。
やります。
頑張ってください。
一緒に先生と共に頑張ります。
私も頑張らないといけないですね。
大丈夫です、先生も頑張ってください。
全力でね。
でも中にね、熱血で。
そうですね、熱血でね
頑張りたいと思います。ちゃんとちょっと年始でね緩んだので
。そうですね、
締めていきたいと思います。
今年、まあ、また1月なんで、
はい、
気合入れて。
そうですね、
声を出すためにも。
そうですね、
はい、体から引き締めていきたいと思います。
腹筋あたりをしっかりね締めないといけないですね。
声を出すためにね。
そうです、
はい、
では今日は一番最初の2020年の放送でした。
はい、
先生ありがとうございました。また1年よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では皆さんまた来週です。バイバイ、
はい、バイバイ。